日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
ゴールデンウィークね、終わりましたよね、はい。気持ちの切り替えはできましたでしょうか。
なんか爽やかですね、
今週は今まさに旬を迎えつつあるあのアイテムについてお伝えします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週はスマートフォンと iPad をピックアップします、はい。携帯電話がね、発売されて20年余り、うん、i モードの開始からは10年余りが過ぎちゃったんですね、はい。これ本当に大変革でしたよね。でこれ実は10年周期でやってきてるんですね、この変革というのが。で今年の2010年というのはスマートフォンが普及した年として記憶されることになるかもしれないですね。
もう話題の端末も続々登場してますもんね。今はまだ様子見という人も聞いておいて損はありませんよ、はい。これから携帯のスタンダードになるであろうスマートフォンについて渡辺編集長の解説を伺っていきます、はい。
宮川さんね、はい、そもそもスマートフォンってどういうものだと思ってます？
スマートフォンは iPhone みたいなたくさんの機能を搭載した携帯端末というところで、大丈夫、
かな。
あ、違うかな。
もちろんその通りなんですね。で海外の場合は本当にそういうふうに定義されてるんですね。インターネットやスケジュール管理といったようなものを強化した高機能の携帯というふうになります、はい。ただ日本の場合ね、普通の携帯がもう本当に高機能じゃないですか、だからどうやって区別するかなんか分かりにくかったりとかするわけですよね、はい。でユーザーがアプリを自由に追加できて、開かれた OS を採用しているかというのが、日本のスマートフォンの定義というふうに言えるかもしれないんですね。余談なんですけど、日本の携帯はスマートフォンより機能が限定されたフィーチャーフォンというふうに呼ばれるそうですよ。
それ初耳でしたね。もう国内のスマートフォンマーケットはこれまで iPhone が独走してきたわけなんですけれども、今年は各社から次々と新製品が登場して、風向き大きく変わりそうですよね。
本当にね、まさにね、いろんなものが出てきているということなんですね、はい。で特にこの春から iPhone キラーというのが続々と導入されてるんですよね、先月発売された NTT ドコモの Xperia、これは予約段階で5万台を突破というふうに、非常に注目を浴びているものなんですが、au も IS01 を来月発売しますね、ソフトバンクも HTC Desire で迎え撃ちます。でこれらの、ニューモデルというのは Android を採用しているのが特徴なんですね、iPhone のタッチ操作や豊富なアプリといったような長所に対抗できるのは実質 Android だけというふうな状況というのがあるからです。で Android は OS 自体の自由度が非常に高いので、端末ごとに操作感というのは変わってくるんですね。
Android 端末はもうこれまでにもご紹介してきましたけれども、実際に iPhone をしのぐ実力を持っているんでしょうかね。
気になるところですよね、
機種など特徴を教えてください、
で iPhone と直接ライバル関係になると言われているのが Xperia と Desire なんですね、でまず Xperia は大画面液晶や810万画素の、カメラといったようにハード面ではライバルを圧倒するんです、で日本語の入力機能も非常に優秀ですし、面白いのはネットサービスとの連携なんです、例えば音楽を聴いている時に、そのアーティストに関係する動画を YouTube から呼び出したり、
面白い、
あと自分のメールや着信履歴にプラスしてミクシーやツイッターの更新情報をまとめて管理できるといったような独自機能というのが非常に充実してるんですね、つまりコミュニケーションとかウェブとの連携を重視する人には非常に向いてるかもしれない、
最近増えてきましたもんね、
ただしディザイアよりも Android のバージョンが古いので、マルチタッチ機能やフラッシュの表示っていうのには対応していないので、さらに i モードにも対応してませんね、OS のバージョンアップである程度の改善というのは期待できそうなんですが、ここがウィークポイントになるということなんです。
さあそれではもう一つの iPhone の対抗馬、ソフトバンクのディザイアはどうでしょう、
これは最新の Android OS を採用していて、マルチタッチやフラッシュも対応済みなんです、あとブラウザの完成度はピカイチということで翻訳機能や Wikipedia といったの連携も便利なんです、 オフィス文書を読んだりね、ボイスレコーダーで音声メモを取るといったのこと。これもね、ビジネスに役立つ独自のアプリやアビゼットっていうのもかなり使えそうなんですね。
いいですね。
ただしね、今使っている携帯の電話帳のデータが移せなかったり、電話帳は日本語の読み仮名の並べ替えができなかったり、まあ、日本のマーケットに合わせた作り込みっていうのが、まあ、不足しているのが弱点なんですね。だからスマートフォンの初心者がいきなりこっちに行くとすごく使いにくいということになるかもしれない。
じゃあ今ご紹介した2機種と iPhone を直接比較してみて、今本当に買いと言われるスマートフォンどれなんでしょうか。
画面の、ね、大きさやカメラ機能といったハード面ではやはり後発の Android 端末の、まあ、勝ちでしょうね。で、通信速度も Android の方が速くて、ウェブを見るのがメインというような人には Android、 特にマルチタッチやフラッシュにも対応している Desire というのがおすすめになりますね。ただし、音楽とかね、エンタメとかね、やっぱり楽しみたいっていう人、いっぱいいるじゃないですか。
私なんかそうです。
そうすると、やはり iPhone というのがね、有利になってくるわけですね。iTunes でね、パソコンと連携して、まあ、コンテンツの管理もね、簡単にできるね、iPhone に対して、Android の2機種はその部分の使い勝手というので、一歩譲ってしまうんですね。これまでね、そのどちらが優位かっていうのを言うときに、アプリの数ということを、まあ、この番組でも、ね、お伝えしたんですけれども、今こそね、基本的には iPhone というのが圧倒しているんですけれども、Android のアプリも、まあ、非常にね、急速に盛り上がってくるんで、しばらくもうちょっと経てばね、状況変わってくるかもしれないんですよね。
で、ここまで au の IS01 が出てこなかったというのはなぜでしょう。
これはですね、なんかちょっと特殊な位置づけの端末なんですね。ネットブックを小さくしたような形で、実際の携帯よりもネットブックに近い存在なんですね。au もスマートブックというような新しいジャンルとして位置づけてるんですね。つまり目指す方向がちょっと違うということなんです。で、こちらはね、ネットの利用にほぼ特化していて、ブログやミクシーといったような文字入力が多いサービスを使う人向けと言えるんですね。キーボードもパソコンと同じ配列になってるんです、もちろんね、電話ですからね、通話機能というのはついてるんですが、ハンズフリー通話というのが基本となるので、まあ、ちょっとね、使いにくい印象があります。で、普通の携帯と2台持つような、ね、使い方になるかもしれないですよね。で、他にはワンセグや赤外線通信といったような日本の携帯ならではの機能がついているというのも他のスマートフォンとは違う点です、秋には通話もネットも1台で使えて、お財布携帯にも対応するモデルが登場するそうなので、まあ、そちらがね、本命と言えるかもしれないですね。
ここまで伺っていますと、確かにスマートフォンは魅力的なんですけれども、キャリアのメールとかお財布携帯みたいな機能に対応した端末はまだ少ないですよね。
そうですね、
で、それを考えるとここで乗り換えるのはちょっとという人も多いんじゃないでしょうか。
そうですね、本当に日本の携帯ってとても便利なんですよね。使いやすいし、まあ、皆さんそれに慣れてるっていうのもあるから、だから本当に初心者の人が変えるとね、抵抗あるっていう、っていうことが出てくるかもしれないです。そういう場合はね、まあ、実はそのスマートフォンに近い普通の携帯電話を選ぶという手もあるんですね。ドコモの SH03B ならね、パソコンと同じ配列のキーボードで文字入力も OK なんですね。あとマルチタッチにも対応しています。一方で F04B というのは液晶とキーボード部分が分かれるね、セパレート携帯と言われている個性派なんですね。液晶部分だけだと薄型のフルタッチ携帯として使えるんです、ただしね、スマートフォンのようにアプリでカスタマイズっていうふうにはできないんですけれども、使い勝手はいいんですね。
ところで先ほど少しお話しされていましたスマートフォンの通信速度なんですけれども、ブラウザで YouTube の動画を見たりするときには気になりますよね。Android 端末の方が有利とおっしゃってましたけども、ここはどうなんですか。
これはね、今回東京大阪名古屋のターミナル駅でね、またやってみました。
実際に
通信速度を比較してみました。で、だから、まあ、今回の実験の場所とかによっても本当にいろいろ変わってくるのでね、その一概には、ね、こう言い切ることはできないんですが、まあ、今回の傾向として見えてきたときは、下りというのはね、本当にそんなに、まあ、差はつかないんですけれども、上りで差がつくことが多かった ていうことなんですね。で最速だったのはディザイアで、上り下りの平均値が常に、まあ、トップに近い数字を叩き出したっていうことなんです。でそのディザイアに迫ったのはエクスペリア、場所による速度のばらつきというのが少なくて安定しているんですよね、ただし上りの平均というのがちょっと遅めだったという傾向があったんですね。で iPhone はウェブページの表示で、まあ、ストレスを感じるということは基本的にはもうないんですけれども、はい、他の2台と比べると遅さが、ね、目立つ感じだったんですね。
もう機能がもう様々ですからね、それで選ぶっていうのは悩んじゃいますけれども、自分がどのようなことで活用するのかということから選んでいくといいのかなと。
そうですね、
いうことですかね、うん、さあ後半の最初の話題は気になるスマートフォンの料金プランについてです。例えばスマートフォンは欲しいけれども今のメールアドレスやお財布機能は手放したくないとなりますと、スマートフォンと携帯の2台持ちという選択肢が出てきますよね、はい、
そうですね、
まあ、そんな時でもコストをがっちり抑える方法とかありますか？
ね、2台持つとなるとね本当に、気になっちゃいますよね。で今回本誌ではね2台持ちでパケットを上限まで使っても、まあ、月額料金をね5000円ぐらいに抑えられるプランがないかどうかっていうのを、まあ、検証してみました。
5000円ですか、安いですね、
なかなかねあるかなどうなのかなっていうことを探してみたってことなんですけれども、はい、その場合はね鉄則になるポイントというのは2つあります、はい、まずスマートフォンは一括払いで端末を購入して、家電量販店のポイントを貯めるということ、
そこもありましたか、
で次にデータ通信にはスマートフォンを使って通話は携帯で行うということなんですね。携帯ではメール以外のウェブ機能は利用しないというふうに用途を分ければ、まあ、ある程度ねコストを抑えることはできます、はいはい、
具体的にはどの機種をどう使えば月額5000円で2台持ちができるんでしょうか、
これ使い方というのは特殊なことになるかもしれないんですが、この2台持ちの鉄則を実践してランニングコストを最も抑えられるのはディザイアなんですね、はい、でソフトバンクのホワイトプランとパケットし放題フラットに加入して端末は一括払いで通話はなし、これにキャンペーンなどを適用すると月額料金は3505円になります。でこれにプラス携帯はメール無料プランで契約してこちらも通話を使わないと月額料金は最安で1095円、デザイアと合わせても4600円です。まあ、ただしね電話をかけずに着信専用というのが条件となります、まあ、そんなことはね
難しいかな、
ないですよね、さすがにそれがきついですよね、という人は最大25分程度の無料通話がついているドコモのタイプ SS バリューや、AU のプラン SS シンプルといったような、ね、プランで携帯を契約して通話は無料の範囲内に収めてメールを控えめにすれば、まあ、月額1685円程度になります。これとデザイアを2台持ちすると最安で5190円、これでもおよそ5000円というのが現実的になるんですけれどもね、まあ、でも本当に25分程度の通話
に
だから最初は限られちゃいますよって言ったじゃないですか。
それは私は無理だな。賢い買い方、具体的なプランの選び方は日経トレンディの6月号に詳しく比較されています。皆さんもチェックしてみてください、
はい、
さあところでここ最近 SIM ロックの解除という言葉をよく聞くんですけれども、はい、これって何なんでしょう、
話題になってますよね、
はい、
で、SIM カードというのは、契約者の情報を記録した IC カードなんですね、
はい、
で日本では端末もキャリアが販売してるじゃないですか、だから発売元と同じキャリアの SIM カードでしか使えないように端末にロックがかかっているんですね、
はい、
でこれが SIM ロックなんです。でこの SIM ロックが解除されればユーザーはね自由にキャリアと端末を組み合わせることができるようになるわけですね。で総務省は SIM ロックを解除する方向というので動いてるんですが、通信方式や周波数がキャリアごとに違うといった問題があるんですね、はい、それに加えてこれまでキャリアは長期の契約を前提として端末を安く販売していたわけですね、SIM ロックが解除されると端末代が高くなったり、あるいは同じ端末でキャリアを変えると一部の機能が使えなくなるといったような問題が出てくることが懸念されているんですね、はい、一方で通信量はさらに下がるという予測もあって、これがねどういうふうになるか今後の動きに注目なんです、
はい、 そして最近のもう一つの話題は今月末に上陸予定の iPad ですよね、はい、やはりね、はい、アメリカでは爆発的な売れ行きになってますけれども、この iPad 本当に買いなんでしょうか、はい、日本でもヒットするんでしょうか、
ね、はい、この iPad ね、はい、日本での発売が伸びちゃったんですよね、売れすぎちゃって ね。で、編集部ではそのアメリカの発売と同時にこの実機をチェックしました。
あ、すごい、
iPad はね、はい、iPhone 用の OS を搭載してマルチタッチで操作します、うん、意外とね重くて、まあ、長時間使ってると疲れるかなというような印象はあったんですね、はい、ただ動作速度っていうのは本当に速くて、まあ、感覚的には同じ価格帯のネットブックよりも速く感じるような状況でしたね。
そんなに速い、
うん、で文字入力は画面上のソフトウェアのキーボードを使うんですけれども、これもねサイズが大きいので慣れると結構使いやすいんですね、こういうちっちゃいやつじゃなくて本当に普通に打てるっていう感じなんですよ。で日本でおそらく5万円前後で発売されるでしょうからね、はい、同じ価格帯のネットブックやスマートフォンと比べても十分魅力的だと言います、
はい、
iPhone より大きい分ね文章を作ったり、まあ、画像の編集したり、はい、クリエイティブな使い方というのができそうなんですよね。
いやなんだかいいことつく目に見えますよね、いいですね。
ただしね、はい、スマートフォンと違って、電話はできません。カメラ機能もついてません、
はあ、
でそれにねパソコンと接続して使うことを前提としているので、iPad の中の音楽や写真、はい、あるいはアプリっていったものをね iPad の画面だけで管理するのは結構めんどくさいんですね。だからそういうことから考えると、うん、携帯とパソコンを持っているユーザーというのが3代目として検討するような、まあ、新しいジャンルの端末と考えた方が良さそうですね。
なるほどね、先ほどおっしゃってましたけども大画面ならアプリもいろいろな使い方が期待できそうですよね。
そうですね。で iPad は iPad 専用のアプリというのがいっぱい出てきているわけなんですけども、もちろんね iPhone のアプリというのも使えるんですね、ただ iPhone のアプリは iPad で表示すると画質の荒さが目立ってしまうんですね。ブラウザやメールなどのアプリはね iPad 専用のものなんでね、はい、とっても見やすいです。ただフラッシュに対応していないというのが残念ですね。面白い点はマルチタッチで認識できる指が10本になったということなんです。これはどういうことかというと、はい、10本の指がここにあってもいいという、例えば1台の iPad を囲んで何人かで楽器演奏を楽しめるというような ね、そういうような同時に演奏できるようなそういうようなアプリもあるんですね。あと電子書籍もね、まあ、注目の電子書籍も非常に快適に読めますしね、ページに動画を埋め込んだ雑誌などもね出てきていて、まあ、電子書籍自体の概念を変えてしまうような可能性というのもあるんですね。
ちょっと目から鱗な話ばかり伺いましたけれども、今回は駆け足でご紹介しましたが、現在発売中の日経トレンディ6月号ではスマートフォンと iPad をこれでもかというほどですね細かくチェックしていますので、はい、ぜひご覧ください。週刊日経トレンディ、今週はスマートフォンと iPad をピックアップしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
今回ね、はい、スマートフォン、はい、それと iPad、はい、注目の機種、ご紹介しましたけども、これはね、本当になんだかよくわかんないっていう人もいるじゃないですか、そういう人 もう一応一通りのことが全部わかりますよっていうふうに、はい、もう総力で特集したんですね。
ちょっと見たところ2ページに101本のアプリが凝縮されているというすごい情報、
は
い、
これはね本当に今ねスマートフォンも iPhone もそうですし Android もそうですし、アプリをどういうふうに使うかっていうのが非常にその、まあ、自分の使い方とか楽しみ方で重要になってきてるんですけども、はい、ただね本当にどんどんどんどん次から次から次から出てきていて、ものすごい数があって、一体どれがどうなんだっていうのが実はよくわからないっていうのがありましたね。そこで編集部がね、部員がもう必死になって全部全部なんか本当数百本からね絞り込んで絞り込んで、これだけちゃんと押さえてれば大丈夫だよっていうものを iPhone アプリで40本 Android アプリで53本計101本取り上げました。
ぜひご覧ください、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。